6月28日金曜日です。今日は古泉流です。
はい、金曜日はね、源氏物語紫式部をやっておりましたが、だんだんだんだん話がそれてね、まあそのうちまた元に戻りますが、
はい、
米ね、
米、
つまり昨日アメリカは米国と書きますが、
確かに
日本こそ米国ですよ、ね、米という字は ね、 ね88
ね、そう、手間暇かけた
と、ね、で当然その、紫式部だってママ食っちゃうわけですよね、
うん、
で最近思うのはね、米食うって、つまりに日本は稲作でしょ、だから、はい、なってる時は稲と柿、
うん、
収穫してら米になり、
はい、
それを炊いでおまんまでしょ、
ご飯、
ご飯を食べるでしょ、いただくでしょ、
うんうん、
それと最近さ米食うとかっていうテレビでもなんでもね、
うん、
でちょっと違うんじゃない、米食うってまんま、
ご飯ですよね、炊飯器で炊き上がったのがご飯で、
ね、米にはよく合うとかさ焼肉には米でねばまいとかおかしいねって最近の言葉はそう、
なんか米というと炊き上げる前のお米っていう感じがしますね。
あなたもそう思いますか、古い人間ですねでさ広子新聞に書かれていたのがびっくりしたんです、
はい、
こういう人もいるのよ、
はい、
読んでくれ
ます。それではご紹介します、
うん、
川田美幸さんという方なんですけれども、うん、日本の米を使ったソウルフードおにぎりをハンバーガーやサンドイッチといった小麦商品を超える世界一のファストフードにする おにぎり屋ライスリパブリック社長、
うん、
川田美幸さん、
すごいな、
今野望に燃えていると、
うん、
太郎東京おにぎりというお店の名前で、東京虎ノ門店と人形町店に次いで、うん、3月には新宿御苑、渋谷宮下公園に新店舗を出店したばかり。
つまりおにぎり屋でしょ、
おにぎり屋さんです。
次なんだね、やっぱり日本人ね、
国内で直営30店、海外ではアジア、北米、北アメリカでフランチャイズを含めて70店の展開を今目指している。
すごい。
広小での毎日は自由で温かな時間でした。自立して自分で考えることが身についたと思います、
うん、
現実の世界とインターネット上の仮想空間とのつながりの中で物語が展開する長編アニメ映画サマーウォーズに影響を受けて、うんうんうん、東京大学工学部に入学、優秀でらっしゃるんですね、もともとね、大学院まで進学しました、
うん、
学生時代はアメリカンフットボール部のマネージャーの仕事に没頭、当時部員150人、
それほどいるの、
スタッフ50人という大所帯をまとめ上げた経験はその後のキャリアの大きな糧になったと言います、
ね、
そうでしょうね。2020年に LINE に入社、広告媒体の企画業務などに関わり新人賞を受賞するなどの業績を残す、
うん、
やっぱりできる女性なんです
ね、
転機は2022年、アメフト部の先輩からの誘いで満腹ホールディングスに入社、ライスリパブリック社に出向し社長に就任、
うん、
今やりたいことをやる、そんな自分の気持ちに素直に生きたい。転身には周囲からは驚きや反対の声もありましたが、自らの信念にはいささかの揺るぎもなかったと、
うん、
その経歴と生き方が現在テレビやインターネットなどを通して世の中の注目を集めています。お店で一番人気商品が青森産ホタテをたっぷり使ったホタテ塩麹バター、美味しそうですねこのホタテ塩麹バターをニューヨークやロサンゼルス、パリで売り込んで、うん、ふるさとの食材の良さを広く認知してもらいたいと。
素晴らしい。
県産品販路拡大のプラットフォーマーを目指す、その視野は世界へと開かれています。
素晴らしい。
ゆきさんすごい
ね。王林は日本を股にかけてるけど彼女は世界を股に。
すごいです。
こういう子がね、
平成26年の卒業なので、先ほどちょっと計算してみたんですけど、うんうん、まだ20代、
すごい、
28歳ぐらいですかね。
本当に この子はじゃあ、なんだ、 日本の救い神になるかもしれない。米は甘中だのさ。
そうです
よ。あ、でも今米高いんだもん。
お米高い、海苔高い。
あれもよくなん。この間まで米いっぱい余ってどうしていけるのよってるのが
今
あ
のインバウンドのお客様は美味しそうにおにぎり頬張ってますもんね。
そういえば月曜日に紹介しなかったけど、
はい、
読売人選にこういう選にあったわ。
おむすびもずっこけそうな米と海苔。おむすびもずっこけそうな米と海苔。
ねえ、あの なんだっけあれ、 あの 米の券もらっていつだか。
そうですね、ね、お米券
来たね。
お米買ってあとはその他の食品に使ってもいいですよ。
俺なんかはあの、はい、前にも言ったけどママ炊くことほとんどなくてタイでもいちごだから、
うん、
もらったのもあるのでもうお米券を使わないので、
は
あ、この間めいっ子にあげたら子供3人もいるので、とても喜んでました。
そうでしたか、よかったです。喜ばれて、
ね、でママですよ、ママね、うん、で給食の話もしましたけど、あのやっぱりね子供子、まあ、に人気あるでしょ。で
日本人でよかったなと思いますよね、あの炊きたてのご飯食べると、ね、
これちょっと古い話ですけど甲子園の高校野球でね負けたチームの監督がね早く帰ってこの子たちに大好物のあれを腹いっぱい食べさせてやりたいとインタビューに答えていたのを見て胸が詰まったと、
うん、
これ何だと思います。
お米じゃないですか、今の話の流れからいくと。
で 米だけ貸せるわけにいかねえじゃん。
あ、お肉ですかね。
な、
はい、
今だば焼肉でしょ、
うん、
カレーですよ。
あ、カレーですか。
いやこれカツ丼とかラーメンだとちょっとね、
うん、そう
やっぱカレーでしょ。やっぱつまりカレーは日本の国民食でもあると、
うん、
で和江さんカレー、
カレー、
カレーはね明治5年に刊行された西洋料理指南という本庫に日本最古のカレーのレシピが書いている。
最古。
それによるとネギや生姜とともにほにゃららを煮てカレー粉を加え水溶き片栗粉でとろみをつけるというものであった。さあここに入れるほにゃらとは何でしょう。
何ですか。ネギと
だから肉ですよ。ネギと生姜と肉、
はい、
うん、何の肉ですかと。
あ、何の肉、何肉、
うん、
豚肉ですかね、
うん、それだとヒントにも何、ヒントじゃないクイズにも何にもならないですね。でね、これねカレーライスに使われているのはカエルの肉です。そんなの、いやお言葉ですがそれが正式なエゲレスの調理法で料理の指南書にもそう書かれているって書いてるんですよ。でそのカエルの肉は淡白だけれどうまみが濃くて香辛料の効いたソースとすこぶる相性がいいと。現在ね使われている玉ねぎ、じゃがいも、人参などは明治の初期には一般化しておらず野菜は入っていなかった。まあネギは野菜ですけどね、ネギと生姜と、
うん、
だからこれカエルの肉ってなんか淡白だってね、
なんか鶏肉のような味がするって聞いたことが、食べた人から
でいいんじゃね、うん、だそうですよ。でさ、まあ、このカレーね、これよ買ってないけどさ、14億もいるインドですよ、インド人で、まあ、このインドを旅してもう東西南北ざーっとその食べ歩いた人、
はい、
日本人はね今日は和食、明日は町中華、明後日はイタリアンか焼肉かだけど、そして日々ね毎日の飯に迷っちゅうのは日本人ぐらいで、世界のほとんどの国の人は毎日その国の料理を食っているのだと、ね、繰り返しには何の疑問も持たない、うんうんうん、だからインドに行ったらカレー食ってるだろうって。でインドをね旅してね、東西南北歩いて香港にしたインド全土の料理と食堂案内、じゃあインドの食堂の案内さえでも困るけど4300円ぐらいする本だそうです。か買ってないですけど、あ広告だけ見ましたけどね、まあそういう本もあると、
うん、
まあカレーですよ。でさ平安時代の話ですけどね、
はい、
あもう時間ないですね。そうか、これから僕はビールの話をしようと思ったんだけど、
ビールですか、
ええ、
つまり来週に続けますか。
なぜならば、
はい、
タイムスリップしたらどこの時代に行きたいかというので、
はい、
1位がね、
うん、
江戸時代、
江戸時代いいですね。
2位がね戦国時代、うん、これ大河ドラマの影響じゃない、
影響大きいですね。
で3位は平安時代、
うん、 うん、
でも和江も僕も、はい、ビールがない時代にタイムスリップはしたくないというのがこの間の結論でしたね。
そうでしたね。できればやっぱりビールはあってほしい、ね、
で、はい、ビールとカレーも相性がいいんじゃないでしょうか。
ではプラス1に行きます、はい、
これね、
はい、
この曲あのそれこそ、うん、1位になってもうびっくりしたんですよ。なんでこういう歌が1位になるのかというので有名な曲です。
マンフレッドマンでドゥアディディディディ。